アブラハムとロトのところへ旅人の姿を撮った神様と二人の御使いが訪ねたという箇所からの説教が続いています。何のために神様は人間の姿を撮ってアブラハムたちの元までやってきたのでしょうか。それは福音と裁きを伝えるためです。福音とはアブラハムとさらに来年の今頃約束の子供イサクが生まれるという良き知らせです。裁きとは罪深いソドムとゴモラの町を主は滅ぼそうと考えておられるということでした。裁きと福音という全く正反対のものを神様はそれぞれに告げに来ました。アブラハムにはイサクが与えられるという良い知らせ、福音。そしてロトにはソドムとゴモラの町が滅ぼされるという裁きの宣告でした。しかし今日の説教題は神の裁きという福音というタイトルをつけさせていただきました。実は神の裁きの知らせは福音なんだという話です。私たちは神の裁きと聞くと内心穏やかではありません。普段はなるべく裁きという言葉は使いたくありません。この世の裁きとか終末とかあるいは滅びという言葉を人々は嫌います。クリスチャンである私たちでさえあまりストレートにはこういった言葉を口にせずに、特に未信者の方に対しては避けて使います。でエホバの証人や新興宗教などは神の裁きを前面に出して伝道しています。よく家のポストにチラシなどが入ってきます。神の裁きというものを前面に出して、伝道していますが、私たちがキリスト教の下地のない日本で伝道するときは、神の裁きという教えはなるべく使わず最後の最後の方に隠しておきます。たまに田舎の方に行きますと、真っ黒な看板に、黄色いゴシック体の文字で、死後裁きに遭うとか、世の終わりは近いとか、そんな言葉が書かれている看板を目にしたことあるでしょうか。東京では見かけないでしょうかね。私の地元の新潟とかですとですね、海とかがある地方に行ったりするとですね、古い、そういう看板だけじゃなくて、古い看板とかがまだ、残ってましてですね、オロナミン C の、おじいちゃんのやつとかですね、キンチョールのなんか看板とかとともに、真っ黒な看板にですね、すごくインパクトのある、ちょっと心がなんか不安になるような、神の裁きは近いみたいな聖書って書いてあるんですね、看板を目にするんです。です。あれを見ると、クリスチャンでさえも引いてしまうんです、私たちは。普段私たちは神様のことを伝えるには、まず愛というものを前面に押し出して、裁きというのはなるべくオブラートに包んでしまっています。ですから、人々から好まれる聖書の御言葉というのは、愛に関する言葉であって、裁きや滅びが中心になっている御言葉は好かれません。しかし私たちが避けがちなこの裁きですが、創世記を見るときに、世の終わりの裁きに先立って、世の初めにすでに裁きがあったことが記されています。ノアの時代の大洪水。そしてこの19章を見ますと、ソドムとゴモラの町の裁きが記されています。で、これは世の終わりの裁きの雛形であり、予告でもあります。で、皆さんはこのような箇所を読むときに、裁きの恐ろしさや死の恐怖、そういったものを想像するでしょうか。まあ愛であるはずの神様が人間を裁かれるなんていうことだと考える方もおられるかもしれません。実はこの裁きという出来事そのものは恐ろしいものです。いや恐ろしくなければならないものです。しかしその裁きというものが行われる背景には決して恐ろしさだけでは終わらない。裁きに先立って注がれる神様の愛と憐れみを見るのです。今日はこのソドムという町に起きた神様の裁きを通して聖書をご一緒に見てまいりたいと思います。でまず最初に覚えたいのが、裁きの宣告というのは福音であるということです。 神の裁きが福音であるとはどういうことでしょうか。裁きが良き知らせ、福音であるとは私たちは到底考えられません。普通神の裁きと聞きますと、恐怖心を煽って入信させようとするカルト宗教なような、そういう印象を受け取られてしまうことはあっても、間違ってもそれが福音とは受け取られないものであります。昔ですね、友人とマクドナルドで待ち合わせしたんですけど、私よりも先に友人が先に待ち合わせ場所のマクドナルドについていったんですけど、どうやら隣に座ってる席の人とですね、なんか親しく話をしてるんです。誰か知り合いなのかなと思ったら、待ってる間にその場で親しくなった人だというんですね。親子連れで小さなお子さんを、連れたお母さんが座っていて、まあ、友人になんかこう話しかけて親しくなってたんですね。で、まあその時は普通になんかわかんないですけど親しくなって、なんかメールアドレスなんか交換して、まあまた会いましょうみたいな話になるんですね。で、なんかわかんないですけど、とってもいい人らしくて、じゃあまたマクドナルドで会いましょうなんてことになって、行ってみてですね、話をしていると、どうやらなんか最近私、地震の予感がするのよね、とか、そういうことを言い出したんですね。なんか怪しいなと思ったら、よくあるですね、新興宗教の勧誘で、世の裁きが近いから信じなさいっていう、そういう教えだったんですね。で、私はクリスチャンですっていう話をして、なんか断らせていただいたんですけど、まあ、裁きというと、どうもこう、カルト宗教、私たちは考えてしまいます。で、その言葉が、福音とは受け取れないことであります。しかし、この19章を見ますと、神の裁きの宣告を聞いた人の反応が必ずしも一つではないということがわかります。ここには神の裁きの宣告というものに対する人間の二つの態度を見ることができるのです。一つは裁きに対する否定です。ソドムの町が滅ぼされるという警告を御使いから聞いたロトは、自分の娘をめとった婿に対してそれを告げるのです。14節の後半。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちは、それは冗談のように思われた。彼の婿たちには、それは冗談のように思われたとあります。で、多くの人たちの反応がこれです。神の裁きと聞くと、それを冗談のように思う。あるいは怪しい宗教じゃないか、思う。なんかそれを信じたら、後からなんか高い壺とか買わされるんじゃないか。まともに受け取らないのが人間です。私たちは人々に神様を証ししたり、伝道したりしますが、多くの人にとってそれは冗談のように信じられない話であったり、笑い飛ばされたり、怪しまれたりするものです。神の裁きを語った日には、今の時代にそんなことはありえない。あるいは自分は裁かれるほどの罪は犯していないと思うのです。神様の言葉というのは時に嘘のように思える、冗談のように信じられないものが多くあります。アブラハムもサラもそれぞれに子供が与えられるという喜びの知らせが神様から告げられました。しかし二人ともそれを聞いて笑ったというのです。それを信じることができず、受け止められず、笑ってしまったというのです。で、普通、占いもそうですが、人々は自分にとって都合の良いものは信じ、都合の悪いものは信じないものです。まあ、聖書の御言葉もそうかもしれません。自分にとって愛を語ってくれる、自分にとって都合の良い、利益のある御言葉は信じたいのですが、利益の悪いもの、悪い御言葉は逆に私たちは信じない。ソドムの町の裁きを聞いたロトの娘婿には、それが冗談のように思われた。まあ、すなわち、笑い飛ばしたのです。私たちも信仰を持つまでは、このロトの婿たちと同じ側の人間だったのです。しかしこの点で、ロトは素晴らしいのです。ソドムとゴモラの罪深い町の中にあって、神様からの裁きの宣告に対して、笑い飛ばすことなく、それを真摯に受け止め、信じたのです。これが、神の裁きの宣告に対する人間の もう一つの態度、それを肯定する、素直に受け止めるということです。ロトは素直に見つかりの御言葉に耳を傾けていきました。12節からお読みします。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆、この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていったとあります。裁きの警告を聞いて、ビスカイたちの言った通りに、自分の家族たちと一緒に、このソドムの町を、罪深い町を、今まさに滅ぼされようとしている町を出ようとしたのです。そして実際に、彼ら家族4人は、ビスカイの言われた通り、神様からの警告に従って、裁きを逃れていきました。神からの裁き、その宣告というのは、ある人にとっては信じがたいものであったり、冗談のように思われたり、一生に付されるものですが、しかし一方で、それを聞いて、たとえそれが恐ろしくはあっても、それを真摯に受け止め、信じるのなら、裁きから逃れる道が開かれていくのです。すなわち、救いの道が与えられるのです。最近よくスマートフォンでは、地震を予測する警告音が鳴ります。震災後は地震を予測して携帯に緊急地震速報としてアラームが突然鳴ることがあります。で、この警告音というのは何のためになるのでしょうか？それは地震からの被害を避けるためです。もちろん地震の被害を受けるためにあるのではありません。警告音を鳴らしてこれから地震が起きるということを知らせてそれに備えさせるものであってそれによって地震の被害から身を守らせ、また津波から身を守らせ、危険な場所から避難させるものなのです。今の技術ではまだ地震予測というのはほんの数秒前の予測です。緊急地震警報、これから何秒後に地震が起きます。揺れに備えてくださいといった感じです。大抵の場合は地震の予測は数秒前に行われます。ですからできることは限られています。それでも自分の命を守るために最低限のことを私たちはします。神の裁きの警告はどうでしょうか？遥か前から繰り返し聖書によって予告されています。私たちが備えるのには十分な時間があるのです。今後万が一大きな災害が起こるときに事前にその警告音を聞いて避難し命が助かるという方が大勢出てくるはずです。以前は逃げた方向が悪く、避難しても被害を受けたという方が大勢いました。津波から逃げたはずが、津波に追いつかれて流されてしまった、波に飲み込まれてしまったという人がいます。今後は GPS やナビゲーションの発達によって、どこが危険だから、どこをどのように進んで避難したらいいか、何に注意したらいいか、どうやったら助かるか、ということまで教えてくれるシステムが開発されるかもしれません。神の裁きに対しては、私たちが生まれる前からすでに警告されているばかりか、そこからどのように救われるかまですでに対策ができているのです。神の裁きに対する警告は聖書にあります。そして裁きからどのように救われるかも聖書に記されています。そして神からの警告に従わなかったものがどのようになったかというのも記されているのです。そしてそれを信じるならば、聖書の示す救い主であるイエス・キリストを信じて、神様に立ち返り、神様と和解をすることで、私たちは救いをいただくことができるのです。ですから、私たちにとって、神の裁きの宣告というのは、裁くためにあるのではなく、それを聞いて救いの道に立ち返るためのものであることを覚えなければなりません。裁きとは、それを聞いて信じない人にとっては、そのまま恐ろしい裁きの宣告となってしまうのですが、それを聞いて信じる人にとっては、その裁きから逃れるきっかけとなる、救いの知らせとなるのです。神の裁きがあるから、ソドムの町から逃れなさい。 その知らせを聞いてロトたちはソドムの町を出ました。裁きの警告を聞いて救われました。ロトたちにとっては裁きの宣告こそが救いのための知らせ、福音となっていったのです。私たちも同じです。私たちも神の裁きの警告を受けています。ですから罪から離れ、神に立ち返り、救いをいただかなければならないのです。そして今朝もう一つ覚えたいのが、この人間の救いの緊急性です。私たちが地震警報を聞いたとき、ほんの数秒後に地震が起きると分かったときに、緊張感が走ります。なんとも言えないような、もう、アラームの音を聞いたときに、本当に私たちはこうドキッとします。私たちは、神の裁きの警告を聞いたときに、同じように緊張感を覚えなければならないのです。この19章には緊張感があります。全体を通して話にスピード感があることを覚えます。突然やってきた客人に対して、ロトは急いでご馳走を作り、種なしパンを持って彼らをもてなしました。しかし18章を見ますと、アブラハムがもてなした時には、種増しパンではなく、パン菓子でもてなしていたことがわかります。わざわざ何を作って、どのようにもてなしたということまで書かれているところから考えますと、種なしパンを出したというのは、発酵させたパンやパン菓子を用意する時間が全くなかったということが伺えます。急いで、一番素早く出せる種なしパンを作って出したのです。出エジプトの過ぎ越しの時のことを彷彿させます。その日の夜に、ソドムの町の裁きが告げられ、もうその夜が明ける頃には、さあ立ってここを出なさい。さもないと滅ぼし尽くされてしまおうと、見つかりから促されています。そして17節では、命がけで逃げなさい。振り返ってはならない。立ち止まってはならないと言われています。そこで、ロトのその言葉に対する答えというのが、しかし私は山に逃げることはできません。災いが追いついて、多分私は死ぬでしょう。というものでした。災いが追いつくというように、裁きがすぐそこに迫っているという緊張と切迫感を感じるのです。そして太陽が昇る頃、天からの火によって、ソドムの町は滅ぼされたとあります。裁きの宣告を受けてから、わずか半日も経たぬうちにそれが実行されました。私たちはこのところから今朝もう一度神の裁きが差し迫っているという切迫感を感じたいと思います。そしてそれを悔い改めて救いに立ち返るための良き訪れとしての福音を人々へ語らなければならない。救いの緊急性を覚えたいと思います。しかし人間の救いの緊急性とは裏腹に、人の心というものは、そう簡単に動くものではありません。伝えられる側の、それを受け取る側の心の堅くなさもさながら、伝える私たちも、なかなか伝道というと、腰が重いのが現状です。ある人は、世の終わりが本当に近づいたと分かったら、伝道しようと考えているかもしれません。ある人は、自分の家族への伝道は、その人が亡くなる直前に神様のことを話して悔い改めさせようと考えているかもしれません。しかし、ソドムの人々はもうすぐ裁きが下されるというのに、最後まで悔い改めることがありませんでした。ロトの娘の子たちは、もうすぐ神からの裁きが差し迫っているという時でも、神の裁きを信じることがありませんでした。私たちは、いざという時にと考えるかもしれません。しかし、日頃から私たちは人々に語りかけ、伝道するように心がけなければならないことを、この箇所から教訓として教えられます。ロトは、ソドムの町の裁きが語られた時に、見つかりたちに言われた通りに、自分たちの身内を連れ出そうとするのです。自分だけが救われようとするのではなく、そこから身内も 一緒に助け出そうと試みます。しかし娘婿たちは彼の言うことを信じませんでした。ソドムの裁きが告げられたのが夜の出来事です。そこでロトは出て行き、すぐに婿たちに警告しますが、聞き入れられません。そこから彼らはさらに夜明けまでの時間をソドムの町で過ごすのです。そして再度見つかりたちからの警告が与えられます。15節。夜が明ける頃、見つかりたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないと、あなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。一回目の警告では、あなたの身内の者、あなたの婿や息子、娘、この町にあなたの身内の者を皆、この場所から連れ出しなさいと言われていました。しかし、夜が明ける頃、二度目の計画では、さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさいと、はっきりと、ここにいる娘と妻とで逃げるようにと告げられているのです。しかし、家族四人で逃げなさいと言われたことですが、彼はためらっていたというのです。立ってここから逃げ出さないと、自分たちでさえ、滅ぼし尽くされてしまうという、その警告に対して、彼は、ためらっていた、というんです。ソドムの町への思いを捨て切ることができなかったのか、ロトの娘や妻たちもなかなか行こうとしなかったのか、自分たちの持っている財産や家財に未練があったのか、まあ、いろいろと憶測がありますが、彼がなかなか町を出ることができなかったのは、娘婿たちを見捨ててはいけないと思ったからではないかと思うのです。ギリギリまで彼らを説得していたのではないかと思うのです。ロトは妻と娘二人をここから連れて行きなさいという命令が与えられていたのにもかかわらず、自分自身でさえも決断できずにためらっていたのです。このままだとロトたちでさえ一緒に滅ぼされてしまいます。すると見つかりたちは、ためらっている彼の手と、彼の妻の手と、二人の娘の手を掴んだというのです。ここには、主の彼に対する憐れみによると書かれています。彼が救われたのは、主の彼に対する憐れみによるとここに記されているんです。神様が、二人の見つかりを従えて、わざわざ天から下ってきてくださって、人間のところまでやってきてくださったのです。しかも、正しい人のところにやってきたのではなく、二人の見つかりを使わして、最も罪深い、ソドムという町にまでやってきてくださったのです。しかも、ソドムの町がこれから滅ぼされるから、逃げなさいという警告を伝えて終わりではなく、それに従えず、ためらっている彼らの手を取って、そこから連れ出してくださったというのです。で、私はここで、なんで神様はわざわざ三人でこの地上にやってきて、ソドムの町に見つかり二人を使わせたのかなと思っていました。彼ら四人を救い出すのに、見つかり二人が使わされていったのです。しかも、ためらっている彼らの手を取って、連れ出してくださったのです。見つかりは、彼の手と、彼の妻の手と、二人の娘の手を掴んだと聖書は記しています。一人の見つかりが、右手にロトの手を取り、左の手にロトの妻の手を取り、そしてもう一人の見つかりが、彼の二人の娘の手を、右手と、左手を掴んでそこから連れ出したという絵を想像できないでしょうか。神様は厳しい裁きの宣告をして終わり、警告を出して終わり、それに従えないものを切り捨てて滅ぼして終わりというお方ではありません。従いたいけど従えない、ためらっている者の手を引いて、一緒に歩いて連れ出してくださるお方だということを覚えたいと思います。これが神様の愛と憐れみなのです。私たちもこの神様の御手になりたいのです。神様からの 使いとして、人々の手を取って、教会にお連れしたいのです。私たちがもし、それぞれが、二人の人を教会にお誘いできるならば、もし十人の人がそれをやったら、教会の神の家族は、今より倍の人数になります。神様は、私たちが神様を信じられないとき、他の人を用いて、私の手を取って救いに招いてくださいました。今度は私たちも人々の手を取って教会に招く番です。私たちが人々を招くとき、主がその手を一緒に取ってくださいます。主に信頼して、愛するご家族、ご友人を誘いしてまいりましょう。それではお祈りいたします。そこでロットは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし、彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。恵み深い天の父なる神様、以前は私たちも神の御言葉に逆らい、そして神様からの救いの言葉を冗談のように思っていたものであります。しかし私たちを憐れんでください。私たちの御手を取ってくださり、教会に招いてくださり、そしてあなたの救いのうちに入れてくださいましたことをありがとうございます。私たちも同じように人々の手を握って、この教会に招くものとしてくださいますようにお願いいたします。今週一週間の私たちの歩みもどうぞお守りください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。